兵十が赤い井戸のところで麦を研いでいました。兵十は今までおっかあと二人きりで貧しい暮らしをしていたもので、おっかあが死んでしまってはもう一人ぼっちでした。俺と同じ一人ぼっちの兵十か。こちらの物置の後ろから見ていたゴンはそう思いました。ゴンは物置のそばを離れて向こうへ行きかけますと、どこかでイワシを売る声がします。イワシの安売りだい、生きのいいイワシだい。ゴンはその威勢のいい声のする方へ走って行きました。と、安家のおかみさんが裏戸口から、イワシを送れと言いました。イワシ売りはイワシのカゴを積んだ車を道端に置いて、ピカピカ光るイワシを両手で掴んで、安家の家の中へ持って入りました。ゴンはその隙間にカゴの中から五六匹のイワシをつかみ出して元来た方へ駆け出しました。そして兵十の家の裏口から家の中へイワシを投げ込んで穴へ向かって駆け戻りました。途中の坂の上で振り返ってみますと、兵十がまだ井戸のところで麦を研いでいるのが小さく見えました。ゴンはうなぎの償いにまず一ついいことをしたと思いました。次の日には、ゴンは山で栗をどっさり拾って、それを抱えて兵十の家へ行きました。裏口から覗いてみますと、兵十は昼飯を食べかけて、茶碗を持ったままぼんやりと考え込んでいました。変なことには、兵十のほっぺたにかすり傷がついています。どうしたんだろう、とゴンが思っていますと、兵十が独り言を言いました。一体誰がイワシなんか俺の家へ放り込んでいったんだろう。おかげで俺は盗人と思われてイワシ屋の奴にひどい目に遭わされた。とブツブツ言っています。ゴンはこれはしまったと思いました。かわいそうに兵十はイワシ屋にぶん殴られてあんな傷までつけられたのか。ゴンはこう思いながらそっと物置の方へ回ってその入り口に栗を置いて帰りました。次の日も、その次の日も、ゴンは栗を拾っては、兵十の家へ持ってきてやりました。その次の日には、栗ばかりでなく、松茸も二三本持っていきました。